今夕私たちに与えられている聖書の記事は、荒野の誘惑と題されることの多い、よく皆さんもご存知だと思われる箇所です。この荒野の誘惑そのものの物語よりも、もしかするともっと広く知られていると思われる聖書の言葉が4節に出てきています。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。これは、後の言葉が、まあ、もっと大切ですけれども、とにかく人はパンだけでは生きるものではないという表現で人々に広く知れ渡っています。このテキストについて、ある時代の有名な外国の説教者が言ってました。ここでイエスを試しているのは、お腹が空き切っているイエスに向かって、これらの石がパンになるように命じてごらんなさいということです。この説教者はここで思わず本音を漏らした。石をパンに変えて食べられるだけ食べられれば、その方がどんなに良いことか。まあ、ふと人間的な思いでそんなことを漏らしている人がいました。まあ、それは言ってみれば私たちの本音でもあるかもしれません。まあ、そうであれば、そんなに苦労をしなくて済むというふうにも思います。私たちは今、比較的に、恵まれた日本というところで住んでいます。まあ、ある国のように、本当に毎日、食べるものがほとんどなくて、飢えているという人たちがたくさんいる、そういう国民が、飢餓戦場をさまよっている。この大和市は、そういうことは、まず見られない、まあ、恵まれている場所で今はあるように思います。まあ、そういうところにいるから、人はパンで生きるものではないということを、まあ、あんまり閣下しないで、そんな飢えた感じでもなくて冷静に言うことができる。でも、ある人たちにとっては、まあ、特にまた日本でも戦争を経験した方々にとっては、本当にその日食べるものにも苦しんだ。辛い思いをした人が、人はパンだけで生きるものではなく、と言われても、まあ少しそんなことは言われてもという思いになってしまう、そういう御言葉でもあると思います。先ほど旧約聖書を読みました。今日のこの御言葉は、申命記8章3節からの引用ですけれども、その前半は特に有名です。しかし有名になりすぎて前半だけが一人歩きしているようです。人はパンだけで生きるものではない。まあある人はそこでですね、肉や野菜も必要だというふうにこう言うわけです。まあこれは冗談ですけれども、次のように考えてしまうことが多いのではないでしょうか。人はパンだけで生きるものではない。しかしパンなしで生きることもできないのが人間の事実である。四節の言葉を理解するために、元の申命記の前後を深く読んでみると良いかと思います。申命記八章二節では、あなたの神、主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさいという言葉で始まっていました。イスラエルの人々は、モーセを通してエジプトから導き出された後、放浪の旅をしなければなりませんでした。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。神はただ人を困らせようとされたのではありません。ですから人を飢えたままで放っておくということはない。毎日毎日マナという天から来る不思議な賜物で直接彼らを養われた。ここで引用の言葉が出てきます。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。つまり神はパンを与えながら、それを通して彼らを本当に養っておられるのは誰かということを教えようとされたのです。そしてこういう言葉が続きます。この40年の間、あなたのまとう着物は、古びず、足が腫れることもなかった。 私の恵みはあなたに対して十分であったということができるように神様が養ってくださった。だからあなた方は神の言葉によって生きるのだと言われるのです。神の言葉を聞きながら神に生かされているそのことを覚えなさいということです。神の言葉で生きるということはすべてのもの、食べ物も衣服も住まいも家族も素晴らしい音楽もみんな神様からいただいたものとして感謝を持って生きる、そういうことに他ならないと思うのです。私たちの日常生活の感覚に関わっていることです。毎日毎日三度三度の食事をするとき、あるいは自分の月給袋の中のお札を飾りながら、そこで人はパンだけで生きるものではないということをちゃんと言えるかどうかという私たちの日々の信仰の態度が問われていることと思います。また、主の戦いはそのような言葉を獲得するための戦いであったということも忘れてはならないと思うのです。もちろん3回3回食事をできなくなっている時もあります。そういう方が家族にいるということもあります。その中で食事を感謝する。そのことは本当に私たちが信仰を持って受け止めることだと思うのです。人はパンだけで生きるものではないという言葉は、どういう場面で主イエスが語られたのか、そのことを新約聖書の方から見たいと思います。今日のマタイによる福音書第4章1節に、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため、霊に導かれて荒野に行かれたとあります。導かれてと訳されている言葉は、学者たちによると独特の意味だそうです。例えばヨハネの黙示録を読んでいますと、これと同じ言葉が出てくる場面があります。それはいずれも幻を見せられている時です。神様の真実に触れる。しかも日常の生活の経験を超えた仕方で神様の現実に出会うのです。それは確かに神秘的と言ってもいいかもしれません。預言者や黙示録の記者がみんなそのような体験をさせられるときに用いたのと同じ言葉がここに用いられているのです。この荒野の誘惑に立ち会った人は誰もいません。主イエスお一人の経験です。しかし、主が弟子たちと一緒に生活をなさるようになったとき、この出来事についてしばしばお語りになったと思うのです。主イエスがこれから実際の活動を始められる前の最後の神との共にいたその準備の体験の記録といっても良い箇所です。これに先立つ第三章の終わりでは、主イエスがバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになっています。それが一つの主イエスが実際の活動を始められる準備の段階でした。そしてそれに続いて主イエスは神の霊に、神様ご自身に導かれて、この荒野の体験へと入っていかれました。すべて神が求め、神ご自身が企てたこと。この大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において、私たちと同様に試練に遭われたのです。というヘブライ人への信徒の手紙。その御言葉を思い出します。まあ、本当にこのことはそれだけで私たちにとって大きな慰め、励ましであり力となることです。今日の一節で悪魔と書かれているのに三節では誘惑するものと言い換えられていました。悪魔はよく漫画にあるように二本の牙があり、尻尾が生えていて、いかにも悪魔でございますという姿で登場するわけではありません。ある時は優しいおじさんのようであったり、またある時にはうっとりするような美しい人であったり、変幻自在だと言われています。最初はそれが悪魔とわからないというところに、その悪魔性ということがあるのではないか。 悪魔は名刺を渡さないということを聞いたことがあります。空腹どころか、もう飢え死に寸前の主イエスのところに悪魔は賢い助言者のようにして近づいてきました。悪魔などは時代錯誤だと思う人もいるかもしれません。しかしそういう人でもこの世界には私たちを落胆させ敵対しようとする力がある。私たちがこうすることのない、できない力がある。そして私たちを脅かすことがある。日常の生活の中からちょっと良さそうに見えること、それが実はサタンであったということを私たちもまた経験しているのではないでしょうか。聖書はそのような人格的な力を悪魔と呼んでいます。私たちを神様から引き離すものは、諸女降誕や三位一体といった難しい教義ではないということも思わされます。もっと身近な、もっと日常の中に潜んでいる。主イエスのところへ来た悪魔も難しい議論をしたわけではなくて、非常に現実的な問題を突きつけてきました。お前は腹が減って死にそうなのだろう。そして神の子なのだろう。それならこの石がパンになるように命じたらどうだ。その悪魔の問いは、主イエスを誘うのに十分な理由がありました。主イエスは私たちが知る、あるいは私たちが知る以上の深い同情を持って、人と人との苦しみを体験しておられた方です。ご自分の周りには、私たちが想像もつかないような、飢えの中にいる群衆がたくさんいました。主イエスは、飢える人間の悲しみというものを、本当に深くご自分自身も味わっておられた。そしてその主イエスに向かって試みる者が登場するのです。しかもこの福音書ははっきりと書いています。この主イエスが荒れ野に導かれたのは霊によってであった。主イエスはこの時すでにあのゲッセマネの祈りを体験しておられたのです。あのゲッセマネの園においての祈りに似て、主イエスは空腹に耐え、血の汗を流しながら神様の御心を問う。神よ、あなたがここでなお、いや、ここでこそ神であられるということはどういうことなのですか？そのような問いの声が聞こえてきます。また私たち人間が正しく生きるということ、人間であり続けるということはどういうことかということも問われました。この飢えの中で祈られたに違いありません。祈りながらなお問いを発するイエス様です。この主イエスの荒れ野の体験の背後には明らかに旧約聖書の民の信仰体験があると言われています。まずここで第一に私たちが思い起こしたいのは出エジプト記第34章28節です。モーセは主と共に40日40夜そこにいたが、パンも食べず水も飲まなかった。そして彼は契約の言葉10回を板の上に書いた。モーセは10回律法を神から受けて、帰ってきた。しかし民がその間にすでにモーセを裏切り、神を裏切って金の格子を拝んで大騒ぎしました。モーセはやり直ししなければならなかった。もう一度市内の山に登って40日40夜、パンも食べず、水も飲まない断食を重ね、神の掟を神様によって書き記し直していただくために過ごさなければならなかった。神の言葉が人々の心に書き記し直されるために、人々の罪が神の言葉がもう一度語り直されるために、モーセは40日40夜、この苦難を耐え忍ばなければならなかったのです。しかもこのモーセの努力もやがては再び三度神の民によって裏切られる。裏切られたからこそ再びこの神の民を神ご自身のものにするために、主イエスがついにモーセに代わって生まれて、 来なければならなかった。そのようなことからするならば、主イエスは第二のモーセとも言うことができます。神の民が神の言葉によって生きることを、そのことに挫折を繰り返し希望を失った時に、神様の方でなお忍耐を持って人の罪を許してやり直すために来られたのが、主イエスの歩みであったということができます。悪魔は最初の誘惑に失敗すると、今度は主イエスをエルサレムの宮殿の屋根の上に立たせました。当時の人々は、救い主はエルサレム神殿の頂上に現れると信じていましたので、これはイエスが神の子であることを示すのには絶好のチャンスでした。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。この六節の言葉は、詩篇第91編11節12節の御言葉です。これは元来どんな時も神は私たちを守ってくださるという信仰の歌でした。しかし、信仰の歌でさえも悪魔の道具になる、うるということを私たちは知らされます。悪魔は誰よりも聖書のことをよく知っています。これは考えてみれば恐ろしいことだと思うのです。聖書の言葉を語る人であっても悪魔かもしれないし、聖書の言葉を用いながら神様の心とかけ離れたことを語ることができる。そんなことを思わされます。それにしてもこの悪魔の言葉には説得力があります。多くの宗教がこの悪魔が示した道を取っているのではないでしょうか。奇跡によって信者を獲得しようとする、そういう流れはもちろんキリスト教の中にもあるので、私たちも本当に用心しなければいけないことだと思います。奇跡の話をしたり、不思議なことを見せたりして人を引きつけてしまう。そういうこと、私たちの日常生活の中にもあることです。主イエスにとっても、そんなことをして見せるのは、おそらく簡単なことだったでしょう。しかも、それをやった方がもっと効果的だったかもしれませんけれども、イエス様は、決してそういうことを用いず、ひたすら悪魔の誘惑に信仰を持って応えていかれました。今日のこのところを準備しながら、皆さんも何回かお読みになったことがあると思う、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟という長編小説の中に、大審問官という物語があったことを思い出しました。舞台は16世紀のスペインです。宗教裁判が盛んだった時代の物語です。大審問官というのはその裁判長、いわばキリスト教世界の最高責任者です。そこへキリストがひょっこりと帰ってくるという物語です。彼は人知れずやってきたのに、なぜか人々にはそれがキリストだと分かってしまう。そこに大審問官が通りかかり、キリストを捕らえてしまう。大審問官もそれがキリストだと分かっています。その夜大審問官はこっそり牢屋のキリストを訪ねて、話をしました。あなたはなぜ今頃のこのこと帰ってきたのか。困るではないか。キリスト教の教会はあなたの後、実はあなたの教えの上に成り立っているのではない。本当はあの時あなたと対決した悪魔の方が正しかったのだ。あの時あなたがあんなことを言ったものだから、キリストの教会はこんなに苦労をしてしまった。大多数の一般民衆にとってはパンを与えられて、奇跡と神秘を見せられて、絶対的な権威のもとに置かれた方が幸せなのだ。それを示してくれたのはあなたではなく、あの悪魔であった。こういう物語です。90歳になると言われている大審問官は、これまで誰にも言わなかったと 言えなかったことをキリストに向かって一気せき切ったようにぶちまけていました。しかしキリストの方は一言も喋りません。とうとう大審問官は痺れを切らして言いました。何とか言ったらどうだ。私はあなたを生かすことも殺すこともできるのだぞ。大審問官は反論でも否定でもいいから何か言って欲しかったのでしょう。それでもキリストは黙ったまんまです。その後どうなったかといえば、キリストは無言のままこの年老いた大審問官に近寄り、そっと唇にキスをする。それが彼の返事のすべてだったと物語は書いています。大審問官は一瞬ギクッとして唇がピクリと動く。そして牢屋の扉を開けてわなわなと震えながら、さあここから出て行け。二度と戻ってくるな。どんなことがあっても絶対に帰ってくるな、と言い放ちます。そしてキリストは音もなく闇の町の中に立ち去っていった。この大審問官の物語は私たちに信仰とは何かという深い問いを突きつけているように思うのです。確かに聖書には主イエスが数々の奇跡をなさったということが書かれています。ところがそれらを注意して読んでみると、私はこういうことができるから神の子であると言われたことは一度もありません。私はこういうことができるから神の子である。そういうことはなく、むしろ主イエスの奇跡に驚いてそれを言い広めようとする人々に向かって、このことは誰にも知らせてはならない。そういうふうに厳しく命じられています。主イエスのなさった奇跡はいくつもの愛の発露としての心からの愛からの行為でした。そしてそのことを誰にも知らせてはならないと言われた人たちが驚きを持って人々に知らせる、そういう結果になっています。奇跡を見せてくれたら神を求める。利益のある神を求める。この神は果たして自分にとってどのようなことをしてくれる神なのか。信じるに値する神であれば信じよう。自分の都合の良い時には頭を下げて意味がなくなったら捨てようとする。それが生身の人間。そしてその人間の結局のところ、そういう考えによって神を試してしまうという私たちの中にもある人間の心が見えてきます。聖書は言葉を持って近づいてきた悪魔に向かって、主イエスも聖書の言葉を持って答えられました。七節、あなたの神である主を試してはならないとも書いてある。主イエスはやがて十字架の上で、この時悪魔が語ったのとそっくりの言葉を聞くことになります。他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りてくるがいい。そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神の御心ならば今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言ったらいいのだから。マタイの福音書にはそのようにイエス様の十字架での場面での言葉が記されています。イエス様は十字架から降りてきて見せるということではなく、この屈辱に耐え、死に至るまで十字架にとどまり続けることによって、誠に神の子であるということを示されました。十字架から地獄にまで下っていく。それはすべての人を救うためだったのです。他人を救うために自分を救わない。イエス・キリストは力によってではなく愛によって神の子であるということを私たちに示してくださいました。悪魔は二度の誘惑に失敗するといよいよ本性を表します。もうあなたが神の子ならというような遠回しの言葉は言いません。 悪魔はここでも自分の持てる力を全部出し切ります。主イエスを高い山の上に連れて行き、世界中の繁栄ぶりを見せて、これを全部あげよう。ただし、私を拝んだら、というのです。日本語では、もしひれ伏して私を拝むなら、というのが先になっていますけれども、原文でも英語でも、これをみんな与えようというのが先になっていました。条件を表すその文章が、後についてくる。本当に言いたいことをあたかもおまけのようにして言っています。ドイツの説教者のティーリケという人は、この副文章こそが実は主なる文章であるというふうに言っていました。悪魔の誘惑に対して、主イエスは、退けサタンと言われました。こういう誘惑の議論の余地はありません。はっきりとノーと言って退けるしかない。悪魔と議論することはかえって悪魔の思うつぼになるからです。これは本当に信仰を持って歩んでいるという私たちへも一つの挑戦のように思います。私たちはいろんなことを聞いてしまいがちですけれども、必要な時には、ノー、退けサタンという必要があるのだということを今日のところから示されます。私自身もできればはっきりしたことは避けて、できるだけ、いいように聞いて嫌われたくないというところがありますけれども、本当に必要な時には、ノー、退けサタン、そういうことを言う必要があるということを示されました。私たちはそういうところに立たされて、本当に絶えず戦う者たちではないでしょうか。まあ、人に気に入られたい。できるだけ相手の言うようにして、そしてそのことが神様につながればそれでいいではないかと思っているところがあります。だけども、時には大胆に、退けサタンと言わなければいけない時がある。その時にはっきりと言わなければ私たちは本当の救いを示すことができない。そういうことも思わされます。パウロはガラテヤの信徒の手紙でこのようなことを言っています。こんなことを言って今私は人に取り入れようとしているのでしょうか。それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか。あなたは何とかして人の気に入ろうとアクセクしているのではないでしょうか。もし今なお人の気に入ろうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。主イエスはこの退けサタンという言葉に加えて、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあると語られました。これは申命記6章13節の引用です。悪魔のもしひれ伏して私を拝むならという言葉に対して、あなたの神である主を拝み、このように答えられました。この悪魔のささやきが本音であることを見抜きながらこう言うのです。すると悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えたというのが今日の御言葉の締めくくりです。一節には荒れ野に導いたのは霊であったとありました。これは悪魔の本拠と見られる荒れ野においてのことですけれども、その始めと終わりには神様の支配があったということを私たちは知らされます。申命記は神に選ばれた民に向かってあなた方が人はパンのみによって生きるのだと言った時にこそ滅びる。神の民というおごりの中で神に本当に感謝することを忘れた時にあなたたちも滅びる。いやあなたたちこそ滅びると言ったのです。ですから主イエスは必死になりました。私たちが自らの罪のために滅びてはいけないからです。その滅びの中にご自分が自分の身を置かれた。そしてそこから私たちが救われる道を開いてくださったのです。私たちもまた 使徒ペトロのように主の前に立ちはだかってサタンよと言われることがないように、主イエスがここで悪魔に対して、人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという聖書の御言葉をもう一度はっきり私たちに向けて語ってくださった言葉であると受け取りたいと思います。そしてそのように今も語ってくださるイエス様に感謝をし、イエス様がこれから十字架の道を歩んでくださることを毎週礼拝の中で御言葉から受け、そして私たちは罪から救われ生きるものとなっている、そのことを感謝しながら、人はパンのみで生きるのではない、神の言葉で生きる、この神の言葉で生きるということを日々新たにさせていただきたいと願います。お祈りいたします。